それでは今朝マルコによる福音書の4章から一緒に見ていきたいと思います。マルコによる福音書4章の1節からですが、聖書の終わりの方の70ページになります。聖書の終わりの方の70ページですが、マルコの4章の1節から見ていきます。まあ、イエス様は豊かな命、豊かな人生について多くおっしゃられました。そして本当にこの豊かな命、豊かな人生というのは、いわば神様に祝福された人生ですね。まあ、こういうのは、目に見える祝福ももちろん含むんだろうと思いますが、しかしそれ以上に目に見えない霊的な祝福、すなわち言葉にするなら愛、喜び、平安とかね、そういうようなこう私たちの心に主が働いてくださる、そのようなものです。パウロもそのことについてガラテヤ人の手紙では、この御霊の実と言ってですね、神様が私たちのうちに宿り、そして生み出してくださる豊かな身、豊かな人生ですね。そしてそれは私たちの生まれながらの生き方とは随分違いますね。でもこのように、この私たちのうちに主が働かれ、変化をもたらし、そしてこの人生を豊かにしてくださると約束しておられますが、それはどのようにそうされるかですね。それはまずはもちろん救いから始まりますね。私たちがイエス様を救い主として信じるところから始まりますが、そういう意味では私たちはまずはその自分が救い主が必要であること、そしてイエス様を救い主として信じること、そこから始まります。それこそね、このいわば永遠の命、あるいは豊かな人生の始まりですが、しかしながら それはそこから始まりまして、それからですね、イエス様との豊かなお交わりの中に、それがさらにこう豊かにされていく、こういうことを聖書で見ます。でそのような中でですね、私たちの人生において豊かに働き、そして大きく私たちに変化をもたらし、豊かな人生をこうさらに豊かにしてくださるのは神様のお言葉ですね。1月年明けてですね、ずっとこの神様の御言葉についていろいろな面から見ておりますが、今日も神の御言葉による豊かな人生について考えていきたいと思います。神の御言葉による豊かな人生、マルコの4章70ページですが4章の1節からまず13節までお読みします。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことをお話し、多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ち、すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がなかったために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ぶ 結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽を芽生え育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。まあ、とりあえず9節までですね、読みますが、まあ、このようにですね、イエス様が有名な一つのこう例え話を語られました。まあ、種まきの例え話と言いますが、でこの中でですね、イエス様が、まあ、一つにはその、まあ、後にこう説明も加えてますから、この種は聖書を描いてますが、まあ、神様のお言葉、聖書ですね、このお言葉によってこう人生が豊かにされる、まあ、こういう約束をここに与えておりますが、でも同時に逆と言いましょうか、約束と同時に注意もしております。この例え話の意味には2つありますね。1つは素晴らしい約束ですが、もう1つはその注意ですね。すなわち私たちがその神様のお言葉をどのように考えるか、それを無視するか、あるいはそれを丁寧にこう扱わない、よく学ぼうとしない、心をそこに向けようとしない時に、まあ、どうなるのか、その2つをですね、ここでイエス様がこの例えを通して挙げてます。まあ、そういう意味では私はこの例えを2つに分けます。一つ、まずはですね、イエス様もまず語られた三つの、ね、種がこう道端、石地とか、あるいはこの、ね、茨ぼうぼうとこういうところに落ちた時にどうなったか、で最後には良い地に落ち種が落ちてどうなったか、そういう意味では二つに分けますね。好ましくない結果と、まあ、好ましい結果と、ね、このように分けますが、まあ、まずはこの好ましくない結果ですね。まあ、どうでしょうか。種まきはまあ農夫でしょうね。農家の、ね、やってる人でしょうね。でそういう人が種をまきますと、趣味とか遊びでまいていないでしょうね。仕事でしょうね。で結局じゃあ何をこう期待してまくかといえば、それはもちろん実がなることを期待してまきますよね。そうでなかったら意味がないわけです仕事にならないわけですね。ですから、まあ、好ましくない結果がまずイエス様が3つ挙げてますね。でそれはじゃあどういうことかというと、種すら残らなかったとのまず1つの例がありましたね。で結局この先ほども19節まで読みましたが、その続きをねちょっと今読みますと、イエス様がこの例え話の説明を、ね、加えております。さてイエスはイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが12使徒と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知られているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた、まあ、弟子たちにこう言ってますね。この例え話の説明ですが、この例えが分からないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれる とはこういう人たちのことです。御言葉は御言葉を聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。で、まあ、続きますが、とりあえずこの15節のこの説明の文をまず考えますね。まあ、それはイエス様がこのね種まきがこう種をまいている、そしてそのある種が 道端に落ちた。で鳥が来てそれを食べてしまった。でこういうことはありますよね、実生活にね、ありますけど、まあそれがじゃあ何を描いているかというと、それは神様のお言葉が私たちに与えられた時に、なんと、そのすぐにですね、サタン悪魔がそのお言葉を取り去ってしまう。そしてその御言葉、その御言葉すら残らない。私たちは全然それに反応もないわけですね。まあこれはですから好ましくない結果の一つですね。鳥に食べられてしまっても意味がないわけですね。ですからこの農家の人は当然がっかりします。無駄ですよね、実らないわけですが、まあ、悪魔のことを描いてますね。でこのことを聖書を見ますと、例えばエデンの園を考えますね。どうでしょうか、悪魔はこの神様のお言葉をエヴァから、ね、取り去ってしまいましたね。嘘をつきました、騙しましたね。そのエヴァに対してですね、この神様のお言葉は違いますと言ってですね、そしてまあエヴァがそれを残念ながら信じてしまったわけです。そのように悪魔が今日も働きますね。お言葉を私たちの心に届かないように、でそのような様子をですね、まあ、聖書にも記されています。一箇所、第二コリントの4章の3節4節を見たいと思います。第二コリントの4章の3節4節ですが、349ページになります。300、聖書の終わりの方ですが、349ページ、第二コリントの4章の3節4節、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、まあ、パウロはここで福音を、ね、一生懸命語ってますと言ってますが、それでも覆いがかかって、すなわちよく分かんないとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、この世の神というのは悪魔のことですね、まあ誠の神ではないですよ、まあ、でもそういう表現でこの悪魔を指してますね。神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです、ね、悪魔がそのようにこの福音が見えないように、その素晴らしい光、そこにある素晴らしい希望、そこにあるこう豊かな人生が悟れないように、分からないように、その御言葉を取り去ってしまう、見えなくしてしまうようなこういう働きですね。そのような場合には、神様のお言葉はせっかくまかれても実らない、豊かな人生につながらない、ね、私たちが神様の素晴らしい御約束に耳を傾けるよりも、まあ残念ながら悪魔の偽りに耳を傾けてしまうとそうなるんですね。まあ、イエス様はこの悪魔について偽りの父だと言われました。今日も相変わらず偽って神様の真実を否定し、そして人を惑わし、人を盲目にし、人が神様の言葉にをまあちゃんと信頼できないように一生懸命働き、そしてそのいわば撒かれた種をですね、食べてしまう。まあ、去ってしまう、取り去ってしまう。でそうなりますと、せっかくのですね、まかれた種、お言葉が、まあ、本来は実るはずですが、まあ、実らないわけですね。私たちの人生の中では実らない。マルコによる福音書に戻りますと、次のところですね、次の例ですが、16節ですね、71ページですが、同じように岩地にまかれたとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、種を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいて しまいます。71ページマルコの4章16、17ですが、まあ、この場合には種まきの例え話の中ではこの種がまかれ岩地にまかれますと、まあ、このすぐに、まあ、芽生えた。そうすると少し期待しますよね。すぐ芽生えて、あ、これは良くなる、どうにかなるかなとこう期待しますが、でもなんとですね、土が浅いのでそこに根を下ろせないので、まあ、そのように青いこう苗がこう出ますから期待しますが、しかし結局そのまま枯れてしまう。そして実らない、実がならない、ね、そういう、こう様子ですね。でこれも私たちの、まあ、人間の、まあ、私たちですね、御言葉にどう対応するかを描いています。すなわち御言葉のある約束、あるこう言葉を気に入ってですね、そして、あ、素晴らしいと感動して、そしてそれをこう、まあ、深く考えないで、あ、これはいいよねとこう私たちは飛びつくようにするような、このような様子を。しかし根がないので、すなわちいろいろと私たちはこうよく考えていないので、まあ、いざ何かこう問題が起こったり、まあ、迫害困難に遭うときに私たちが、まあ、こう根がないのでそのまま枯れてしまう、実らないような、こういう様子ですね。まあ、イエス様は弟子たちにルカによる福音書の14章ですが25節からですね、このように、まあ、イエス様に従う人々に声をかけてますね、命じてます。145ページですが、ルカの14章の25節ですね。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。と気づこうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を据えただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。まあ、31節もう一つの例を挙げてますが、まあ、この弟子としての、まあ、覚悟というか、弟子としてのこう心構えというか、心準備というか、まあ、こういうことをイエス様言ってますね。多くの人がイエス様のいろんなことを気に入って従っていますが、でもイエス様は彼らにですね、この私に従うということはこういうことですよと、それは私を第一にしなければならない、十字架を追って従ってこなければならない、犠牲も伴います、困難もあります。そしてそのような覚悟、そのようなこう思いの中で、まあ、もちろんイエス様に頼りつつですよ、そういうことをしなければ、まあ、この弟子にはなれない、イエス様に従うことは無理ですと、まあ、その家族やあるいは自分自身を憎むと、まあ、これはもちろん文字通り憎むというよりもイエス様への愛情があまりにもすごいので、まあ比べると憎むというようなね、こういう意味合いですが、まあとにかくイエス様を優先というね、こういうことですね。でそういうようなこう思い、そういうようなこう深い愛がなければ、そういうようなこう深いつながりがなかったら、どこかで投げ出してしまいますよとイエス様が、まあ、言ってます。根がない、こういう好ましくない結果ですね。根がないので そういう 薄いこう石地岩地のところにこう種がまかれたので、ですから思うように実らない、思うようにこう私たちの人生にを豊かにしない、まあ、本来なら豊かになるんですけど豊かにならないというですね、こういうまずまた好ましくない結果ですね。でもう一つですね、マルコに戻りますが、4章の18節ですね、まあ、茨の地ですね、茨の多いぼうぼうの地ですね、ここにまかれたということですが、もう一つの71ページ18節、もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞いで実を結ばせませんと、こうまた好ましくない結果ですね。実がならない、まあ種すら残らない、まず初めにありましたね、根がないからこう枯れてしまうのもありましたが、ここでは根もありそうですね、そしてまたこう生えてくるんですが、しかしながら思うように実が実らないような、でそれはじゃあどういうことかというと、まあこれも農家が期待することではないですね、好ましくない結果ですが、これもがっかりしますね。でそれはじゃあ何を描いているかというと、まあさまざまなこの世のことが神様のお言葉の邪魔をする、私たちがこうお言葉を聞くけれども、でも、いろんなこう日常生活のさまざまな心遣いや思いや、あるいは心がとらわれているので、本来神様のお働き、神様の言葉が十分に働けず実らない。でこういう世の心遣いは決して悪いものばかりではないと思いますけど、仕事や家族や健康や、まあ、様々ね、まあ、ここでは世の心遣いですね、そして富の惑わしとありますね、こういう私たちの心が富に惹かれる、豊かになる、まあ、この豊かというのは今日の話の豊かじゃなくて金銭的な豊かですね、そういうことに心が惹かれて、そしてそういうことによってお言葉の本来の働きができない、まあ、他にはここでは他の欲望とありますね、他の欲望、まあいろんな人間にはいろんな欲望がありますね、名誉や、まあ、こう性的欲望やさまざまな、ね、こうものがありますが、ともかくそういうような私たちの心を支配するさまざまな事柄によって、まあ、それは言うならばこの茨ぼうぼう、そうい こう雑草の多いそういう地に例えて、で結局実がこう種がまかれても思うように実にならない、ですからそのようには結局まあ本来ですね、この種、聖書が私たちの人生を豊かにするはずなんですが、まあ豊かにならないわけですね。一箇所、第一ヨハネの2章の15節から見ますと、このように記されています。466ページですが、466ページ、第一ヨハネの2章の15節ですね。世をも、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。結局私たちの心は、そういう世のものに奪われてしまえば、父なる神様の愛に、まあ、支配されない、あるいはその奪われない、そういう神様のせっかく私たちに愛を注いでおられますが、それからですね、私たちの心が遠ざかってしまいます。 まあ、まさしく今の3番目の土地のことですね。ですからそのような中で私たちのこの御言葉から本来いただける恵みがいただけない、こういういくつかの例をイエス様が例えを通して述べてますね。さてマルコによる福音書に戻りますが、最後のですね、まあ、これは好ましい結果ですが、最後に幸いながらありますね、4章の20節ですね、まあ、これは良い地にまかれたということですが、20節71ページマルコの4の20節、良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです、ありますね。この結局好ましい結果、まあこれは農家に例えますと、これがそもそものこう期待するところですよね。なぜこう種をまいたか、これはこういうことを願い期待しまいたわけです。まあこれはでも良い地に限ってということですね。で結局神様のお言葉も本来私たちの人生を豊かにするはずですが、そこに変化をもたらすはずですが、でもしそこに私たちの心がお言葉に対する良いこう応答があれば、そのようにそういう結果になりますよとイエス様が言い切ってます。これは神様のご計画なんです。私たちがもっとキリストに似ることを主は神様が願っておられますが、それはお言葉を通してですね。神様のお言葉は、まあ、今回のシリーズの中で何回も見てますが力あります。そして私たちの人生に変化をもたらします。ただその私たちのそのお言葉へのこう、心の向き方次第でそうならないこともあるわけですね。ですから本当に私たちがこう聖書にどうこう心を向けさせるかというのが非常に大きな鍵です。さあこのガラテヤ人の手紙をちょっと見たいと思いますが、22節から、まあ、これまでこの実り豊かな人生とかいう話をしましたね。実を結ぶ、この種は実を結んだ、まあ、どういうこう具体的に実を結ぶのか、まあ、これ以外にもいろいろ挙げられるかと思いますが、ガラテヤの22章からですね、少し見ますとこのようにありますね。ガラテヤの5章の、ごめんなさい、5章の22節ですね、はい、371ページですが、ガラテヤの5章の22節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる神の禁ずる律法はありません、ね、あります。どうでしょうかね、ここに挙げられた御霊の実ですね、聖霊なる神様によって私たちのうちにこう、まあ、実ってくるこう具体的な事柄ですが、愛、喜び、平安、素晴らしくないですか、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、まあこれ以外にもいろいろ挙げられるかなと思いますが、そのように主が私たちのうちに働こうとしておられます。そしてそのことをお言葉によって働こうとしておられます。そのように御言葉を通して、あの巻かれた種のようにこのような実が、私たちがお言葉に本当に心から応答し、その本当に心からそれをその御言葉に向き合い、そして本当に取り組むようなことによって次第にそのような実が生まれてくるという、このまあ素晴らしい約束ですね。ですからとてもそれは期待できます。まあ好ましい結果ですね。 で結局マルコによる福音書のことを考えると、じゃあ何がこう違うのかということですね。改めてちょっと整理しますと、そうですよね、御言葉、種は一緒ですよね。種をまく人は一人、この種は一緒です。同じ種をまいてますね。そしてそのじゃあ何が違うかというと、まく人は違いません、種自体も違いません、落ちた場所が違いますよね。この道端に落ちた場合と石に落ちた場合と、そしてその茨ぼうぼうのところに落ちた場合と、そして良い地に落ちた場合とのその違いですよね。ですからその違いによって実るか実らないか、豊かな人生になるかならないかという、こういうことですよね。良い地ですね。それは本当に私たちもお言葉に対してのこう心の持ち方、お言葉に対する私たちの心によって次第でお言葉のこのお働きが違うということですから、ですからそういう意味では私たちは本当にこの心のことに注意しなければならないと。まあ結局イエス様が言わんとしていることはそこなんですね。だからこそ、まあ、マルコによる福音書4章のところに戻ると、この9節ですね、イエス様がこの例えをこうの締めにこう言ってますね。4章9節、そしてイエスは言われた、聞く耳のあるものは聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい。まあ、これはだから耳が不自由の方にを注意しているのではないんです。そうじゃなくて、私たちがしっかりよくこう聞く、すなわち言われたことをしっかりこう心に留めると、それをしっかりこう考えるというですね、そういう取り組みのことをしっかり聞くように、まあそれが心に届くような聞き方ですね。イエス様のこう言葉を、まあ、浅く、なるほどね、面白いですよねっていうような聞き方じゃなくて、それを本当に大事なこととして、自分に当てはまることとしてしっかり聞くというね、まあ、心の在り方をイエス様が、まあ、おっしゃっているわけですね。さあ、このイエス様の教えから学ぶことについていくつか考えたいと思いますね。好ましい結果の条件とは何か、まあ、さっきも触れましたが、それは私たちの心の状態ですね。土、良い地、なので私たちの、例えばそうですね、こう道端、心が固くなになっている、すなわちそれはどういう心かというと、むしろ悪魔の偽りに心がこう奪われて、神様のお言葉に心が向かないですね。もうあっさりとそれは違うと、まあ、言ってしまうようなね、残念な心を描いてますね。あれは私たちの心がそこまで固くないけれども、でも石、岩地のようなこう浅く、まあ結局あまりこう深く考えない、あるいはあまりこう何て言いましょうかね、イエス様とのこうお交わりのためには犠牲を払う心の用意がない、まあ、それだったらやめちゃおうなっていうふうに、いろいろね、こう難しくなるとしたらね、そしたら僕はちょっとイエス様はまあ違うよな、こんなこう浅いこうイエス様とのこうお付き合いと言いましょうかね、そういうことでを描いているように思いますね。あるいはこの茨ぼうぼうのそういう土地は、やはり私たちの心はこの世のさまざまな事柄によって奪われて、まあ神様のこと、聖書のこと、イエス様のことを、まあ時間があればね、というかそういうこう後回しにあまりこう考えないような、そんなこう心でしょうかね。ですから私たちの心はむしろ砕かれた ね、夜市ってこうどうですか、こう種をまくときに春になるとみんな農家どうしてますか、耕しませんか、耕しますよね。その土をこう砕きますよね、柔らかくしますよね。私たちの心もそのお言葉に対するこう、まあ、素直純粋な何て言いましょうか、こう砕かれた、そしてこう本当にそれを聞こうとする心ですね。こういうことをイエス様が進めているんです。でそのような意味では、まあ、イエス様がこの9節にもおっしゃったわけですが、聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃったわけですが、この御言葉を学ぶときにどう学ぶべきかというと、まさしくここにある通りです。すなわち私たちが本当にこのイエス様の教え、神様の教えをしっかり知りたいという、 こう思いでしっかり聞こうとする、そういう姿勢ですね。祈るときにも、まあ、今日のような説教を聞くにも、ね、いろんなことを、まあ、僕も説教を聞くと時々頭がどっか行っちゃいますね、ごめんなさい。でもそういうことが分かりますよ、弱さがあります私たちは。でもなるべくそうならないようにしっかりお言葉を聞こうとする姿勢ですよね。そしてあるいはその学ぶ時にもですね、そのような本当に私たちがイエス様がおっしゃるように、聞く耳のあるものは聞きなさいと、本当にしっかりそれに向き合ってこう学び期待し、そして神様の助けをこう願いながら私たちが聖書と向き合うなら、そこからですね大きな変化が、人生が豊かにされるわけですね。最後に 2,3 箇所ちょっと見ます。詩編ですが、聖書の真ん中あたりですね、詩編のまず139編の23節4節、詩編の139編の23節4節ですね。まあ、ダビデの賛歌とありますが、詩編はですね本当にこうダビデが神様、多くの場合ダビデは神様を賛美してますね。でこの23節、1047ページになりますが、1047ページ、詩編の139編の23節4節、神よ私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。まあ、このダビデの祈りですね、その祈りはどういう祈りかといいますと、その私の心を知ってください、私を探ってください、調べてください、私の思い煩いを知ってください。この私の心に潜むあなた様に喜ばれない、そういうものを探し出してください、そしてそれを私に教えてください、そしてそれを私がこう直せるように助けてくださいというね、まあこういう祈りですね。まあ、これが私たちも聖書と向き合うときに祈るべき祈りですね。すなわち神様がもしそこに固くなっている部分、石地のようなこう本当に神様に全てを明け渡そうとしない部分や、あるいはこう世のものにとらわれている部分や、そういうものが私たちの心にあるとすれば、私たちはそれに気づかないこともありますね。気づかないこともあるんですが、どうか気づかせてください、教えてください。そして当然それはただ教えていただいて、あそっかということじゃなくてそうじゃなくて、私たちはそれを悔い改めて立たすというね、神様の御前に悔い改めて満たすくいただいて、そういう部分を取り除いていただくということですよね。そしてもう一箇所ですね、詩編ですが119編、まあ、119編ってとってもこう聖書について多く書いてますが、以前もお読みになった部分でもありますが、 以前というのはこのシリーズの中で何回か見てますけれども、1027ページになります。1027ページ詩編の119編の18節、まずですね、18節、私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。この18節を見ますと、神様の御教え、御言葉の中には苦しいことがあるわけですね。本当に素晴らしい教えがいっぱいありますが、問題はそれに私の目がと、そのことに目がいかない、気づかない。だからその私の目を開いてください、そしてそういうものを示してください、教えてくださいという、結局神様にこのように御助けを祈り、そしてお言葉によって、まあそういう神様の素晴らしさがより鮮やかにこう知ることができますように、助けてください。私たちは弱いです。お言葉を読んでも気づかないこともありますから、そういうことですね。36節、次のページですが、36ページですが、36節ですが、次のページ、詩編の119編36、私の心をあなたの里しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。この私の、心をあなたの里しというのは、まあ、聖書ですね、言葉、聖書にあなたの御言葉に傾かせてください。結局向かないこともありますね、心が。そうじゃないですか、心が他に奪われてね、あの茨ぼうぼうはそうですよね、他に向いてこう御言葉に向かない。だからそういう私の心が御言葉に向かないこともあるんですと、あるんだけど、そういうこう私を直してください、また御言葉に心が向くように助けてくださいというね、こういうこう祈りですね。神様の言葉は力あるものです、ね、そしてそのまあ私たちがこう周りを見ますと、この見える限りのものは神様によって作られたんです。神様のお言葉によって作られたんです。私たちの救いもお言葉によるものです。そしてこの全て、ね、本当に神様のお言葉は力あるものですが、今日のこの、ね、中に見たように、神のお言葉による豊かな人生、その秘訣はお言葉には十分力がありますが、それが私たちの心次第ですね。どのような向き方、向かい方にあるのか、本当に神様が私たちの心の内に自由に豊かに働けるのか、あるいは私たちの心にはさまざまそれを邪魔するものがあるのか、もしもそれを邪魔するものがあるとしたら、やはりそれを取り除く、神様の御助けの中で取り除いていただかないといけませんね。神様は私たちに豊かな人生を与えようとしておられます。まあ、イエス様はそのためにこの世に来られたんです。そのために十字架にかかられたんです。そのために私たちを救いに導き入れてくださったんです。それは永遠の命と言います。豊かな命です。でも、その豊かな命がさらに豊かになるためには、お言葉が必要です。お言葉のお取り扱いが必要です。そして私たちの心の状態によっては、お言葉が私たちの心に届かないこともあります。実らないこともあります。豊かに働けないこともあります。ですからそのような中で私たちは本当にこの今詩編の中で見たように祈るべきです。どうか私の心をお言葉に向けさせてください、ね、他に向かないように、お言葉に向くように、お言葉より必要な素晴らしいこのことを教えてください。邪魔になるような罪があるならそれを教えてください。というね、こういうお言葉を読み、学び、礼拝 する折に、まあ、あるいはそのような祈りをしてそれに備える、そのような祈りを持って読む、学ぶ、礼拝をするようなことが大事じゃないでしょうかね。主は私たちに豊かな人生を与えようとしておられます。まあ、今日のメッセージの大部分は、それイエス様を信じる方、信じておられる方々へのメッセージですが、でも基本まだイエス様を信じておられない方も当てはまるわけですね。このお言葉によってイエス様は私たちに永遠の命を与え、そして豊かな命を与えようとしておられますが、まずはイエス様を、そのお言葉に記されているイエス様を信じて、そして主と共に歩むことによってあるわけですね。ぜひまだイエス様を信じておられなければ、今日そのように進めます。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もまたこのように御言葉について、神様の言葉について考えることができ、感謝いたします。今日のこの箇所により、本当にお言葉が私たちに豊かな人生をもたらそうとしておられ、それが神様のご計画であられることを見ましたが、しかしながら私たちのそのお言葉にへの取り組み方、心の在り方によって、そのお言葉の本来のお働きがなされないまま、好ましくない結果に終わってしまうことも見ました。どうか私たちがそういう自分の心にもしそういうところがあるなら、そのことを主の御前に悔い改め、改め、そして本当にこの御助けをいただきながら祈りつつ、お言葉に向き合いながら、学びながら、礼拝を捧げながら、主と共に歩み、そしてその結果、豊かに人生がさらに豊かにされますように、お言葉が豊かに働かれますように、どうか導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、本当に主イエス様の素晴らしい救いのその御約束を信じて、そしてイエス様を救い主として迎え入れることのできますように導いてください。それぞれの心の内に豊かにお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺います。いかがでしょうか。まずすでにイエス様を信じておられる兄弟姉妹に伺いますけれども、今日見ましたように、お言葉は本来私たちに実り豊かな人生を与え、そしてより私たちの人生を豊かにしてくださるものですね、本来。しかしながら私たちの心の持ち方や聖書、御言葉へのこう向き方によっては必ずしもそうならないこともありますね。まあ、きっと皆さんも時折そういう経験をします。私もそうですが、そういう場合に私たちはやはりダビデと同じように神様に祈るべきです。叫ぶべきです。どうか助けてください。いかがでしょうか。私はよりお言葉に心が向けるように、向くように、あるいはそこにある神様の素晴らしいその御業、素晴らしさをより感動できるように、あるいはもしそこに茨のように邪魔するようなこうものがあるなら、それを主が示してくださって、それを私は取り除けるように、そういうこう必要を今日覚えますが、共に祈ってください。そういう願いのある方、手を挙げていただければ祈りますが、どうでしょうか。はい、よろしく、結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。本当にお言葉を本当に心からお言葉を求める、神様の教えを知りたい、素直に心から願う、これが鍵ですね。 まだどうでしょうか。私はイエス様を救い主として信じておりませんが、でも本当にその必要を覚えます。どうか覚えてください。祈ってください。そういう方おられますか。祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。手を挙げていただけますか。どうでしょうか。はい、はい、よろしく。結構です。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、お一人一人の上に主の豊かな祝福があり、そして特に兄弟姉妹の中で手を挙げられ、本当にお言葉にもっと心が向き、そして本当に邪魔するものも取り除かれ、もっとこう素直に主を求めるようにお言葉と学び、礼拝、捧げ、そういう思いを持って手を挙げられた方、感謝いたします。どうか、今日もまたこれからも一日一日そういう思いの中に主が支え、導き、そして豊かにお言葉のお働きが与えられ、人生がさらに豊かにされますように、主をどうかお働きください。導いてください。まだ安さも信じておられない、でもその必要を覚えますと手を挙げられた方も覚えます。どうか祝福し、その必要を覚え、主を幾日も早く信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。